大仙酒っ子クラブ、皆様明けましておめでとうございます。日本酒パーソナリティの菊池博文でございます。大仙酒っ子クラブ、引き続き今年も秋田大仙の日本酒で遊ぶ大人のエンターテインメント番組としてご愛顧いただきたく、よろしくお願いいたします。年末年始でも皆さん大量のノラマをこなしたと思いますけども、その一方で酒蔵はと言いますと酒造りに追われておりまして、ひっそりとした中で大忙しなんでございますね。私実は出身が県北、北の県境八森でございます。秋田名物八森はたはたで有名な町ではございますけれども、私は家族を伴って帰省したのですが、これをですね、いい機会とばかりに私の地元八森の酒蔵を本日はこちらで紹介させていただきます。大仙市仙北平野の酒じゃねえよとおっしゃる方もおられるかもしれませんが、年末年始帰省特集ということでご容赦ください。八峰町の酒蔵といいますと、白滝山本豪明さんです。滝の字は山水に暴れるの字でございますね。全国の日本酒マニアの間ではネクスト5の切り込み隊長と呼ばれています。なんかこういうと暴走族みたいな言いようですけれども、もちろん違います。アメリカの大学の工学部を卒業したエンジニアさんで、なぜか音楽業界に就職して、海外向けの音楽プロモーションなんかにも携わっていらっしゃいまして、その後急遽実家に呼び戻されまして、潰れる直前、本人が言ってたんですけども、酒蔵を引き継いで名だたる蔵に建て直したという、才気とパワーにあふれた実業家でいらっしゃいます。初夢を見てパッチリと起きた正月2日の朝10時、アポイントもそこそこにお邪魔をいたしました。白滝山本智文社長との新春インタビューです。お聞きください。今日は私の距離である八峰町のですね、白滝さん、山本ごめさんにお邪魔して、山本社長さんのところに無理やり鎧戸をこじ開けてですね入れさせてもらいました。おはようございます。
おはようございます。
どうも明けましておめでとうございます。
明けましておめでとう。本年もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。雪ねっすね。
秋田の中ではほらやっぱり海沿いなんで雪はもともと少ないですけど、それでも少ないですよね。
こう心地いい天候ではねえんですね。
いや、雪降る降らないはお酒の質には影響なくて、完全に温度な、外気温なんで、外気温が5度前後ぐらいがもうパーフェクトですね。っていうのは仕込み蔵の中を5度に一定なるようにしてるんですよ。5度前後が一番もろみの温度操作するのに一番都合がいいんですよ。
そういえば今年の冬はまずその特に影響はない。
ただ前半気温やっぱり高かったですね。明らかに12月も高かったんで、そういう意味ではかなり苦労しましたけど、今はもう全然冷えてるんで。
今年の作りはどういう順番でこう仕込みが進んでいってるんですか？
例年よりも2週間早く、もう10月入ってすぐ始めました、ね。
はい、
で終わるのは昨年は4月の入ったぐらいで仕込みは終わって、ゴールデンウィークぐらいで最後絞り終えたっていう感じですけど、今年は多分もう4月いっぱいぐらいまで作ると思います。
農作業と随分かぶりますね。
そこが非常にネックになってきてて、要はここ8年で生産量3倍に増えたんですよ。ということは、うちはその1本あたりのタンクの容量は変えてないんで、仕込み量が多くなるっていうことはそれだけやっぱ品質も落としかねない、そういうリスクもあるんで、うちは技術的にはまだまだだと思ってるんで、1本あたりの仕込み量はあえて増やさずにもう本数で増やしていこうと。そうするともう早く始めて終わりも遅くなるっていうので、かなり期間が、なんで暖かい時期でも高い品質保てるように、その冷蔵設備とかかなりがっつり入れますんで、もう1月2月のこういう寒い時期とほぼ同じ環境が再現できる。やっぱそういうのがないと結局多く増やしても暖かい時期のやつだとなんか酸が出てるとか短期もろみになってちょっと大味になって、それ飲んだお客さんそれだけね飲んだらやっぱりがっかりするじゃないですか。
おっしゃって、
そういうもうきちっとやっぱり中に入れておかないとやっぱり作業も大雑把になってくる。
そうです、ね、
それはもうスタッフには本当口酸っぱく言ってますね。なんでスタッフにも、一般の人たちが参加するお酒イベントとか、あと本当のプロの酒屋さんとかが来る試飲会とか、そういうのには行かせて、できるだけそのどういう人たちが飲んでるのか、どういう人たちが使ってもらってるのか、これだけやっぱりいいものを作らないともう すぐ売れなくなるよっていうなんかインプットしてもらってます。はい、
ところでそのイベントの話がありましたので、去年はあの大きなイベントが一つ10月の23日にありまして、
それはまさかの私が欠席したネクスト5のリッチー・ホーティンの、
もしかしたらキンクだったのかな。あの時の和外酒 の楽しそうだこと。
あーですか。
ええ、それはもうすごい張り切ってるわけですよ、もう秋田の酒が自慢で、あの祭りの一番原型みたいな感じ、
やっぱりそういう、その楽しさをどう、あの一般の方に体現してもらうかっていうのは我々のテーマでもあるんで、
そうですね、
そういう意味では非常に成功したイベントだったと思います。やっぱりイベント自体がもう本当心をウキウキするような楽しいものではないいけないと思っているんで、もうお客さんはネクスト5次何やるのかなって期待するとかあると思うんですけど、基本的に我々がやりたいものをやると、
そうですね、
そういうのにこう共感する人方はぜひ参加してほしいっていう、そういうスタンスですね。
まあ、ネクスト5だけではなくていろんな酒蔵さんがいろんなチャレンジを、あのみんなしてきているということで、
素晴らしいですよ本当に、
そういう取り組みも最近は随分にぎにぎくなってきました。まあ、その一方で今度なんか秋田舞子が、あの選手公演の、
あ今の、そういうプロジェクト進んでる、進めてるらしいですけど、
みたいですね、どういう形になっていくかというのはすごい期待したいなと思ってるんですけれども、地元の人にこうお酒をこれからどんなふうにこう伝えようかなという、
いやもう、まあ、飲んでて本当楽しんでほしいっていう、それに尽きるんですよね。だから飲食店とかで見かけたら、やっぱりぜひ飲んで見て、あの、まあ、従来の日本酒とはやっぱり違う切り口で私も作ってるつもりなんで、そういうのをこう楽しんでもらえればっていうのがありますね。やっぱお酒はもう今過去にないぐらい全国的に品質上がってますし、で個性的な酒もいっぱい出てきてるんで、やっぱりみんな口に入るものである以上みんな味覚違うの持ってますから、やっぱり自分にこう合うものをこう探す絵まで飲むっていうのも楽しいと思いますけどね。
最後に2つ。1つは、今年はどういう切り口の酒が出るんだろうなって。
それ新しい商品
ですか？そうです。
いや、まあ。
ヒントがあれば。なんかキーワードで言ったらなんか、ほんと1つ。
酵母。
酵母ですか？
まあ、お米の違いよりも、より酵母の違いの方が、ダイレクトにこう、脂質に出てくるんで。
2つ目思い出しました。こう山本さんの場合は、あのお米を作っていらっしゃるというお立場もあるという意味でですね、草取りボランティアの募集というのを
一つ有機栽培、酒小町の完全有機栽培やってまして、で毎年もうスタッフ毎日、まあ、3、4人ぐらい田んぼ行って草取ったりして、結局取りきれずに毎年負けてるっていうのがもう連戦連敗続いてまして、
負けてるんですか。
で、まあ、取引先とかにも来ていただいてますけども、まあ、なんとかしたいな、ぜひお手伝い、
はい、
興味ある方はアイガモになっていただき、
お問い合わせはあの直接大和公園にお聞きいただくか、FM 花火の大山酒国クラブの方までお便りをないしはメッセージをお寄せください。たどり着き方とかですね、そういうことはお伝えいたします。
海沿いに来ればもう田んぼ見えますから
、
ね、はい、でも海も見える田んぼってなんかいいですよね。
いいですよね。あの最高の環境で草取りがお楽しみいただけます。もしかしたらお酒でもいいことあるかもしれませんよっていうこと
で、はい、
じゃあ今日もすみません、あの新年早々
お仕掛けまして、また年賀状やってますよ。
すみません、山本社長でした。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
この番組では昨年8月から特に大仙市内の蔵元を中心にご紹介をしてまいりました。新年は引き続き市内に限らず秋田の日本酒蔵元のご紹介のほか、いくつかのチャレンジをしてまいります。皆さんの昔の秘密のお話を作り話という前提で蔵出しをする古酒古酒話、秋田の飲み会で使うべき秋田語をフューチャーした新しい酒場の秋田語講座についてのお便りをお待ちいたしております。おはがき郵便では大仙市大曲通町 1-14FM 花火、メールは info@fmhanabi.com、 それぞれの酒っ子の係までお願いいたします。それでは今年もよろしくお願いいたします。また来週。